はい、皆さんこんばんは。細野豪志でございます。いや、久しぶりですね。こうやってスタイフで生で配信をするのは、何人ぐらい来てくださるかなと思いながら話しております。このスタイフの放送はですね、私が政治についてこってり話しております。ボイシーのですね、この B 面ということで、プライベートな部分についてですね、話をさせていただいておりまして、今日は登山について話したいと思います。竹野さんありがとうございます。早速コメントいただいておりまして、参議院選挙はいよいよですね3日に始まるということで、先日ちょっと1日だけなんとか休み取りましてね、登山に行ってまいりました。なぜこうやってギリギリのタイミングでまた行ってるかというとですね、何しろ8月に私の高校時代の友人に誘われてですね、北アルプスに行くことになってるんですね。これが私の友人の中では最も、経済的にも成長して、成功していてですね、もう極めて有能な、私の同級生で、もう卓越したやつなんですけど、今社長をやってまして、彼が言うにはですね、登山はいいと。社長になろうが何になろうが、自分で水を背負ってですね、行かないと、誰もお金出したって水を譲ってくれないんだと。で、一歩一歩登れば確実にね、頂上に到達できるっていう。これはもう本当にいいからお前もやれっていうことで、2年ほど前かな、誘われまして、以来私は、休みになると登山ということでやっております。いやー、初めてね、なかなか頻度、上げられないんですけど、先日、アシタカ連峰のですね、アシタカ山っていうのは皆さんご存知ですかね、富士山の手前にある、静岡県側にある山なんですけど、アシタカ山っていうのは羽衣ですね、能のそれにも出てくる富士山とセットの山なんですよね。その中の最高峰である越前岳に登ってまいりました。で、ね、今回ね初めてやってみたことがあって、それをね、あえてウェイトを背負って行ってみたんですね。日帰りですから別に、ちょっとした、タオルとか食べ物持っていくぐらいで、ザックにそんな荷物入れる必要ないんですよね。で、水も もちろん持っていきますけど、日帰りで夏だとどうですか、2リットルか、せいぜい3リットルぐらい持っていけば十分なんですけれども、それだとこうウェイトにならないんですよね。そこで、今日は、水を2キロを3つプラスもろもろ持っていきましたので、8キロぐらい背負って登ってみたんですね。やっぱり違いますよね。ほとんど空で登るのと8キロ持って登るのとね、北アルプス行くときは1泊2日では少なくとも行かなければならないので、もうちょっと重い可能性もあるので、さらにウェイトを上げなきゃなというふうに思ってるんですけれども、それなりにずっしりと荷物がある中で、どうですか、6時間ぐらいの登山かな、登って降りて、越前岳だけじゃなくて、他の2つほど、縦走してきたんですけど、登ってきて、いい汗をかきました。でね、登りながら思い出したことがあるんですよね。荷物背負ってこうやって歩くのっていつ以来なのかと思ったんですけど、一つ思い出したのは、今からね、20何年前だろう。おそらく3年前。2002年の夏に私、板妻駐屯地で体験入隊したんですよね。で、その時に、コンパス行進って言ってですね、樹海の中で富士山 のコンパスに向かってこう歩いてですね、目的地に到達するっていうのをレンジャーに引率をしてもらってやったことがあるんですよね。で、当時まだ私30歳だったので、結構体力に自信があったのでですね、2カ所のコンパスまで行ってですね、コンパスで目的地まで到達したんですよ。そしたらね、今でもよく覚えてるのが、この私に後ろからついてきてたレンジャーがですね、これを背負えということで、彼が背負ってたですね、ザックを渡されたんですね。その時も私、リュック背負ってなかったと思うんですよ。そしたら、もう背負ったらですね、後ろにひっくり返りそうな重さで、多分30キロぐらいあったんじゃないかな。 なんか米俵かなんか入ってたような感じですよね。そういうザックを背負わされたんですよね。それで歩き始めたわけです。 3つ目のこの目的地まで。もうね、8月の1日の夜だったんですけど、もう背負った瞬間ものすごい汗が出るんですよね。で、直立不動で歩けないので、前傾姿勢でかなり20ぐらい倒してですね、歩いたんですけど、いや、もう強烈な重さで、なんていうかな、こうふらつくというかな、一歩一歩踏みしめないと前に進めないぐらいの重さのリュックを背負って、もう本当に渾身の力で3つ目までたどり着いたことを思い出したんですよね。で、レンジャーがなんでそんなものを背負って訓練してるかなんですけど、やっぱり災害の時にそういうぐらいの体力がないと、現場にいろんなものを持っていけないんですね。当たり前ですけどね。で、あとはね、やっぱりこう、そういう荷重をかけてると、まあ、いろんな過酷な条件におそらく耐えられるんでしょうね。そのために彼らがこういう訓練やってるんだっていうのは、すごい、強烈な印象として残っていてですね。まあ、わずか8キロの水を背負っただけでそれを思い出すというのも、私もたるんでるといえばたるんでるんですけども、いやー、そのことを思い出しました。で、もう一つ思い出したのは、これはね、30年前ですね。阪神淡路大震災、1995年、私大学4年生だったんですけど、まあ、友人がオーストラリアから帰ってきて、神戸の自宅に帰るっていうことでね、西宮北口まで行って、そこから水を背負ってですね、灘区まで行ったんですよね。この道のりが30キロ。タンク背負っていきましたから、これも多分ね、どうだろう、もうパンパンに背負っていったから、多分大げさじゃなくて20キロ30キロぐらい背負っていったと思うんですよね。これまた直立不動でいけないぐらいの重さね。いやー、もう本当に重かったですけど、その彼の家まで水を持って行って到達した時の達成感たるやですね、もう本当に今でもよく覚えてます。まあ道中ですね、もうガスが出ていたりとか、まあ本当にね、家が潰れたようなところもありましたので、まあこれはもう大変なことだということでね、それをきっかけに、まあ、あれ震災から3日目だったんですけど、私はその次の週ぐらいからかな、神戸に現地に行ってボランティアするということになったんですけどもね。で、帰りはね、ちなみに、まあ、リュックは空じゃないですか。食べ物とかも持って行ったんですけど、もう水も全部置いてきたし、30キロってね、結構な距離あるんですけど、飛ぶように帰りましたね。いや、もう荷物がなきゃ30キロなんてもうなんてことはないっていうことで、もう行きはもう本当にもう汗ブルブルにかいていきましたけど、でね、まあ話元に戻すと、私まあ今度登山に行くので、もう本当にね、この体力をしっかりつけなければならないっていうのは一つあるんだけど、もう一つはね、やっぱりね、いざという時にね、こう、人助けができるようになりたいなっていうのがあるんですよね。で、筋トレしてても思うんですけど、やっぱり自分の体力に自信があるって実はね、いろんなところで行動で出るんですよね。例えばね、そうですね、いい例がね、エスカレーターで、こうみんな歩くじゃないですか、片方のレーンを。で、朝ものすごく忙しい時なんかはしょうがないと思うんだけど、そうでもない時もすごい勢いで歩く人いるんですよね。で、あれ危ないんですよ。それで例えば前に子供連れの家族がいるとか、もしくは年配の人がいる時にダーッて行く人いるので、ああいうの危ないんですよね。で、私はそういう明らかに今はこれ歩くと危険だと思う時は、東京で言えば右側ですよね、大阪で言えば左側に立つんですよ。でね、まあ、あんまり文句言われたことないんですよね。で、体がでかいでしょう。で、まあ、がっしりしてるじゃないですか。これね、そういう時に、ね、役に立つんですよね。まあ、あとはね、あんまりないけど、こう、時々ね、まあ、例えば地下鉄なんか乗ってると、まあ、ちょっとフラフラしてる年配の人いるじゃないですか。で、あんちゃんで、そういう優先座席に座ってる子いるでしょう。で、携帯見てるから気がつかないんですけど、私、肩叩いて、ちょっと立った方がいいって言うんですよね。で、まあ結構若いと、絡んできたりするってことも、時々、まあありそうなもんなんだけど、こっちがこういう感じでいるとですね、そういうこと言ってこないんですよね。まあ、さっと立ちますよね。でね、まあね、喧嘩みたいなことがあった時に仲裁に入るみたいなことって、まあ最近それはないんだけど、 っぱり体力あるっていうと、ここはちょっと一言言わないかんかなっていうのを言いやすいんですよね。なのでまあこれは悪くないなということで、まあしっかり鍛えたいなということの話をいたしました。まあ実は筋トレはほとんど私にとっては趣味のようになってまして、若干私が筋トレをしているこのなんていうんですか、エクスキューズみたいな面もあるんですけども、私はいざという時に人助けができるように、まあさらには、まあそうですね、長い目で見た時に、しっかりと仕事が継続してできるようにということで、こういうことをやってるということを皆様に紹介をさせていただきました。はい。竹野武さんからは、銃社会だとそうもいかないですが、日本なら力である程度カバーできますねということで、まあそうですね、銃があればね、もうこれはもうどうしようもないんだけど、まあ、日本の場合は幸いね、そういう世界ではありませんから、やっぱり、いや女性は大変だと思いますよね。やっぱりね、その力が強い男性にね、人に注意したりとか、まあ、普通はできないですよね。だからね、それこそエスカレーターで右側で立つみたいなことも多分怖いと思うんですよね。こう女性だとなんかこうちょっとそういう態度に出るみたいな人もいるので、これはもう本当に良くないと思いますよね。まあ、そういうのも含めて、社会をいい方向に持っていくということで、体力づくりはこれからも続けていきたいという、そういう話でございました。はい。まあいよいよ参議院選挙が始まるので、しばらく登山というわけにもいかないんですけども、参議院選挙終わったらもう1回か2回ぐらいは、まあ半日1日ぐらいは登山をして体力を蓄えた上で、8月の登山に向かいたいなというふうに思っております。はい、以上で、私の、この B 面ということで終わらせていただきます。どうもお付き合いいただきましてありがとうございました。
阪神淡路の